11月29日月曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。前半はこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、後半は行った気になる桃花トリップをお届けします。三井物産系の最年少社長、出向で磨いた組織の作り方。三井物産が2021年2月に出資した小児向け遠隔医療サービスを手掛けるノーススター社長の滝田光大さん、35歳。滝田さんは三井物産の国内関連会社では最年少の社長です。メルカリなどで社外経験を重ねるうちにイントレプレナー、社内起業家の道を切り開きました。新しいタイプの商社パーソンのキャリアを紐解きました。ソニーグループ複合経営で生んだ3兆円超えのプレミアム。ソニーグループが複合経営企業の市場評価で各事業の価値の合計を下回るコングロマリットディスカウントの壁を乗り越えつつあります。推計した総事業価値は14兆7000億円と、現在の時価総額の方が 22% 高くなりました。かつてアメリカの投資ファンドに分割を迫られたエンタメ領域を中心に事業間のシナジーが生まれ、複合経営だからこその高い競争力につなげています。新電力スタートアップ、グリーン徹底で活路開く。電力小売事業に参入するスタートアップの戦略が変化しています。コストを引き下げ、大手電力と比べて割安な料金を打ち出すのが基本ですが、電力の多くを卸市場からの仕入れに頼る構造では限界があります。そこで再生可能エネルギーを選んで使える点に着目し、節電や脱炭素を促す技術などと組み合わせ、環境配慮を徹底できるサービスとして売り込みます。新電力事業者が増え、競争が激しい中でも顧客基盤を固め活路を開きます。 EV 電池、レアメタル再利用。住友鉱山が国内で安定確保。住友金属鉱山が電気自動車用の電池に含まれるレアメタルの再利用を始めます。コバルトやリチウムで鉱石からの抽出と同等の品質、コストを実現する世界初の技術を確立しました。希少資源は争奪戦の激化が懸念されます。中国が高いシェアを持つ品目もあり、経済安全保障の観点でも重要になります。 EV 電池の安定生産に向けて、希少資源が国内で循環する流れを確保します。自治体業務を AI で進化。埼玉、数秒で保育所先行。人工知能を行政の効率化に生かす自治体が増えています。総務省によると、2020年度の市区町村への導入率は 21.6% と、2019年度から 13.4 ポイント上昇しました。人口減少の加速で人員や予算の確保が難しくなる中、先端技術を生かして危機に立ち向かう自治体の姿を追いました。10秒ビジネス用語のコーナー。日経電子版から拾ったヤングのあなたが知っておきたい言葉はデジタル通貨。こちらチェックしておきましょう。デジタル通貨とは、紙幣や硬貨といった現金ではなく、電子情報で発行、決済される通貨のことです。現金のように買い物や送金に使用できます。いつでも手軽に使えるといった点や、送金コストが抑えられる点などを強みとする通貨も多くなっています。2019年にアメリカの Facebook、現在のメタが暗号資産リブラの発行を打ち出しました。金融当局の反発などで計画は頓挫しましたが、海外送金など既存の金融サービスでは不便な点も多く、企業や個人のニーズを睨み、各国で事業会社も含めた民間での開発が進んでいます。以上が今日知っておきたい用語、デジタル通貨の説明でした。行った気になる桃花トリップ。このコーナーはミストラベルの小野桃花が日本や海外のおすすめ観光スポットを紹介、そして日経電子版のニュースからそのスポットの最近の話題もお伝えします。 今回ご紹介するのは鹿児島県です。鹿児島県は知事の単身赴任先で何度か訪れたことがあります。特に思い出に残っているのは東仙峡という場所で回転式のそうめん流しを家族で楽しんだことです。ぐるぐる回るそうめん流し、最初は全く麺が取れなくて、地元の方にお姉ちゃんこうやってやるんよと優しく教えていただきました。ぐるぐる回るからこそ久しぶりに家族4人で机を囲んで話ができたんです。その日は鹿児島旅行最終日、麺と水がストライプ状になってぐるぐる回っている様子を見て、鹿児島楽しいという思いと、でももう帰らなきゃなという思いがぐるぐる交互に頭に浮かび、私の心も島模様でした。鹿児島に来るたびそんな気持ちになります。そうめん流しはもちろん、今の季節にぴったりなさつまいも、黒豚のしゃぶしゃぶなど鹿児島グルメを食べに行きたいです。そんな鹿児島県の最近のニュースは、鹿児島の鶴越冬地を登録、ラムサール条約53カ所目です。国際的に重要な湿地を保全するラムサール条約に、鹿児島県北部の出水平野にある出水鶴の越冬地が新たに登録されました。国内で登録された湿地は53カ所目。貴重な湿地が高い評価を受けた嬉しいニュースです。27日、出水平野では今シーズン2回目の波数調査があったそうです。そして、出水鶴は25期連続で1万羽以上を数える万羽超えを記録。私も動画を拝見したのですが、鶴が一斉に飛び立つ様子はまさに壮観でした。多くの鶴が飛び立つことは嬉しい反面、過密状態が危惧されています。ラムサール条約の登録を機に、さらに自然が保護されることを願っています。グルメも自然も豊かな鹿児島県を、旅先の候補地にしてみてはいかがでしょうか。ヤング日経月曜日、本日は小野桃香がお届けしました。先週も夏休みさん、セナッチさん、コメントありがとうございました。道の駅の盛り上がり、これからも注目していきたいです。さて、本日11月29日はいい肉の日。なんだかお腹が空いてきました。私は最近久しぶりに友達と会い、お寿司の食べ放題に行ってきました。2時間で食べたお寿司は約30貫。タイ、サーモン、クエ、クジラ、マグロ、貝、アンキモ。どのネタも新鮮で、プリップリで、本当に美味しかったです。そして、普段は一人暮らしなので、久しぶりに友達とご飯を食べる時間を過ごして、やはり誰かと食卓を囲む楽しい時間こそが、一番の調味料だなぁと感じました。チャプターの写真に、お寿司食べ放題の様子を載せておきますね。続いて、そんな食に関する面白いニュースを見つけたので、一つ取り上げようと思います。株式会社 R キューブが運営する水餃子のお店で、11月から客がお店のお手伝いをするボランティアプランを始めたというニュースです。このボランティアプラン、お手伝い専用の立ち飲み席を用意し、なんと条件を満たせば0円で食べ放題、飲み放題ができるんです。この席を利用中は、スタッフから依頼された業務を手伝うことが条件です。この背景には、緊急事態宣言が解除され、客足が戻りつつある反面、飲食店が人手不足に陥っていることが挙げられます。ファンと共にお店を作ることを大切にしている社風を生かし、このピンチをチャンスに乗り越えようとされているそうです。ボランティアをするお客さんの衛生管理を十分に満たすことができれば、とても面白い画期的なアイデアではないかなと感じました。皆さんはこのニュースどう感じられたでしょうか。ぜひコメントで教えてください。そしていい肉の日、食をぜひ楽しんでください。それではお別れのお時間です。今日も聞いてくださりありがとうございました。本日お伝えしたニュースは、各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またこのチャプターのリンクからヤング日経のツイッターにアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて、日経ニュースを厳選してツイートしています。ぜひチェック、フォローよろしくお願いします。明日火曜日はサムさんが担当です。明日も楽しみにしていてくださいね。 あなたと作るヤング日経。月曜日は小野桃香が担当しました。それでは元気にいってらっしゃい。